はい、すみません。お祈りします。愛する天の父なる神様、今からあなたの御言葉を私たちと共に読みたいと思います。主よどうぞ、今日もこの語らせていただく者の口をあなたが清めてくださって、あなたの御心を語ることができますように、どうぞ助け導いてください。またあなたの御言葉を通して、私たち一人一人に必要な霊の糧を豊かに与え、また私たちを養い、あなたの御心にかなったものとなることができますように、励まし導いてくださいますよう、お願いいたします。あなたの栄光があなたの御言葉を通して豊かに今日も表されますように、感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日はですね、マタイの福音書の続きですね、8章の14節、15節、この2節だけを今日は皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。それではまず14節からですね。それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。百人隊長のしもべを前回、その言葉によって癒されたイエス様は、それからペテロの家に来られた。で、マタイの4章の18節、19節に、ペテロがその兄弟のアンデレと共にですね、イエス様の弟子となった経緯が記されています。ペテロ、アンデレ共にですね、ベツサイダというね、漁師の家という意味ですけれども、ベツサイダという村というか、町の出身なんですけれども、イエス様の弟子になった後、網を捨ててですね、イエス様と生活行動を共にするようになったんでしょうね。この時はイエス様と同じくカペナウムという町に住んでいたことが書かれております。まあ、このカペナームという町にもしかしたら、ペテロの、義理のね、両親が、もともと住んでいて、同居したのかもしれません。まあ、その辺の詳しいことは聖書からはわからないんですけれども、いずれにしても、ペテロの家があって、そしてそのペテロの家にイエス様が入ると、ペテロの姑がですね、熱病で床についているのをイエス様はご覧になったと。で、ここで、熱病訳されているギリシャ語はピューレッソという言葉なんですけれども、これはですね、一般的な普通のね、この風邪に伴う発熱ではなくて、普通の風邪というと大体37度とか38度前後だと思うんですけれども、そういう風邪に伴う普通の発熱ではなくて、例えばですね、インフルエンザとか、肺炎がこう悪化してしまった時のような、状態、放置すればですね、死に至る可能性もある、そういった高熱を指す言葉なんですね。ですから、39度後半も40度を超えるような、そういった熱を指す、言葉であります。ピューレッソですね。で、イエス様の時代、もちろん点滴もありませんし、抗生物質なんかもね、ない時代ですから、たとえ、回復できたとしても、相当時間がかかったんじゃないかなと思うんですね。私も数年前に、ストレップスロートですか、溶連菌ね、かかりまして、抗生物質いただきましたけれども、抗生物質を飲んでもやっぱり元の状態に戻るまで、1週間近くね、かかりまして、薬がなかったらね、もっと長くかかったと思います。ですから、このペテロの姑も回復するにしてもですね、かなり時間がかかるような、そういう状態だったんじゃないかなと思うんですね。ところがですね、15節を見ると、イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。本来であれば回復に数日、いや、数週間はかかってもおかしくない状態であったにもかかわらず、イエス様が手に触られると、その高熱が 立ちどころに引いた。熱が引いただけではなくて、さらには起き上がってイエス様をもてなすことができるほどに、まあ、回復した。マタイは記録しています。で、ここに実は神の国、天の御国が到来しつつあること、実現しつつあることを示す予言的な雛形が掲示されているんですね。イエス様が手に触られると書かれています。当時のユダヤ人社会において、男性がですね、女性の手に触るということはご法度だったんですね。もちろん親子とかね、お母さんの子供とか、夫婦であれば、そんなことはないのかもしれませんが、まあ一般的に男性が女性の手に触れるということは、ご法度でした。ね、今でも、いきなり男性が女性の手なんか握ったら、キャーセクハラなんてね、すぐこう言われてしまうと思いますけれども、イエス様の時代はそういうセクハラということではなくてですね、なんでそうだったかといえば、それは女性が男性よりも劣る存在、汚れた、まあ、言ってみれば存在として、まあ、軽蔑されていた、まあ、当時のユダヤ人社会において、まあ、そういう、風潮というかですね、ものがあったからなんですね。で、ところがイエス様はためらうことなく、その手に触れてくださいました。で、彼女だけではないですよね。最初に癒された雷病に、サーラートに侵された人に対してもそうでした。異邦人に対しても、そして主税人や遊女に対しても、その他社会から阻害されていたありとあらゆる人々に対して、イエス様はその右腕を伸ばして、そしてその御手をそういった人々の上に置いてくださった。メシアとは何か、福音とは何か、神の国とは何か、イエス様はその御手の技によって天の御国が近づいていること、実現しつつあることを、まあ、明かしされました。そのイエス様が手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。彼女は起きて、この起きるという言葉、日本語では、まあ、自発的な行為、つまり、まあ、能動体として書かれていますけれども、まあ、より原文に近いギリシャ語の写本だと実は受動体で書かれているんですね。つまり彼女が自分の力で起き上がったというよりは、イエス様が彼女の手を取って、彼女を起こした。彼女の視点からすれば、イエス様によって起こされた、まあ、受動体ですから、イエス様によって起こされたと言った方が、まあ、より、正確かなと思うんですね。で、さらにこの、起こすという動詞ですよね。エーゲイロ、ギリシャ語でエーゲイロという動詞なんですけれども、このエーゲイロという言葉には、単に眠っていた、寝ていた体を起こすという意味、だけではなくて、実は死からの復活、つまり蘇らせるという意味があります。イエス様はしばしば自分が祭司長や律法学者たちから苦しみを受け、そして人の子は3日目によみがえります、何度か自分の死と復活について、まあ、予告をイエス様聖書の中でされていますけれども、この人の子は3日目によみがえりますと言われた、このよみがえりますという言葉と、今日のこの15節の起きてという言葉は、どちらも実はエイゲイロ、全く同じ言葉が、使われているんですね。よみがえります、同じ言葉なんです。ヨハネの6章39節の御言葉にこうあります。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。ペテロの姑の癒しは、イエス様の福音を信じる者たちが、やがてイエス様の手によって起こされるということ、よみがえらせられるということ、 永遠の命を与えられるということを予兆するですね、予言的な出来事であり、天の御国が近づきつつあること、実現しつつあることを示す、まあ、一つの雛形として示された、まあ、言って、いいと思います。そして、今日のこの箇所で、箇所にはですね、もう一つ大切なメッセージがあります。それはイエス様に触れられ、そして癒されて起こされたペテロの姑が、その後イエス様をもてなしたと記されていることなんですね。このもてなすと訳されている言葉は本来使える、あるいは奉仕するという意味の言葉ですけれども、重要なのはですね、この言葉が未完了形で書かれているということなんですね。で、未完了っていうのは完了してないということですよね。つまりその行為が継続中であるということを表す際に使われる文法なんですよね。つまりペテロの姑はその時だけ、その日だけ、その晩だけイエス様をもてなしたんではなくて、それからずっと生涯にわたってイエス様に仕え続けた、いや仕え続けている、まあ、そんな、ニュアンスで、実はこの言葉は書かれています。喉元を過ぎれば暑さを忘れる、ね、言葉があります。病が癒され、あるいは目の前の問題が、解決する、その途端にイエス様から離れていってしまう、信仰から離れていってしまう、教会から離れていってしまう、残念ながらそういう人たちがいらっしゃいますけれども、本当の意味で癒される、救われるというのは、主を愛し、そして主に仕えるというですね、本来私たちが作られた目的、本来の姿を回復するということなんですね。それが癒されるということ、救われるということの本質だと思います。したがって癒された途端ね、問題が、解決した途端、願っていたことが、成就した、願いが聞かれた途端に、イエス様のことを忘れてですね、元の生活に戻ってしまう人というのは、まあ、表面的には物理的には確かに癒されていても問題が解決されていても、本質的にはその魂は癒されていないということになります。さらに逆説的なことを言えばですね、たとえ不治の病を抱えていても、物理的には癒されることがなくても、その人が心から主を愛し主に仕えるものであるならば、その人の魂は癒されている、その人は救われている、断言することができます。私たちクリスチャンは時々というかしばしばですね、この罪の許し、あるいはこの永遠の命そのものを目標にしてしまうことがあると思うんですね。そこを目指してしまう。でもちろんそれらは大切なものですし、それは決して間違いではないんですけれども、でも罪の許しもこの永遠の命も、本来はその先にある真の目的を果たすために必要なものであって、それ自体はゴールではないということ。何のための罪の許しか、何のための永遠の命かといえば、それは私たちが永遠の神を永遠に愛するためで、永遠の神に永遠に仕えることを喜びとして生きるため、神様が本来私たちに与えてくださった本当の姿、神様の栄光をですね、映して反射して、神の形を映して反射して輝く、その本当の姿を、私たちの本来の姿をもう一度取り戻すため、取り戻すための罪の許しであり、永遠の命であるということ。 ペテロの姑はイエス様に触れられて癒されました。そして主に仕えるものとされました。私たちも癒されて終わり、救われて終わり、問題が解決したら終わり、天国のチケットをもらったら終わりではなくて、そこから新しい命を生きるもの、主を愛し主に仕えるもの、天地万物、この世界の、この世界を作りになった創造主が、その愛する一人子の尊い命を代価として、代わりとして与えるほどに、それほどの思いを持って、思いを込めて作ってくださった、創造してくださった人間の本来の姿を回復させていただく、そのようなものとしていただきたい。まあそう願います。一言お祈りをして、閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、我々に似せて人を作ろう。そう言ったあなたは私たちをお作りくださいました。どれほどの思いを込めて私たちをあなたは創造し命を与えてくださったことでしょうか。しかし罪によって、背きによって、あなたから離れたことによって、私たちは本来持っていたその麗しい姿を失ってしまいました。しかしその本来あるべき姿をあなたはもう一度私たちが取り戻すことができるように、あなたの尊い一人子をお与えくださいました。その一人子を信じるときに、その一人子に従っていくときに、その一人子に私たちがもう一度仕えていくときに、私たちはあなたが与えてくださった本来あるべき姿を取り戻していくことができます。主よ、どうぞ私たち一人一人が心から主よあなたを愛し、またあなたに仕えることを心の底から喜びとすることができますように、どうぞ今日も聖霊様によって、またイエス様のその福音の血潮によって、私たち一人一人を豊かに導いてくださいますようお願いいたします。愛するイエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。